愛がある町と人をつなぐ市政情報誌広報舞原2026年8月1日第378号をお届けします。表紙の説明をします。今月の表紙は特集1創業リアルボイスで紹介する美容脱毛サロンサロン春のオーナー桐山彩香さんのカラー写真です。サロン内で黒の制服を着て美容機器を手にしにっこり微笑んでおられます。暮らしの情報発信中、前原市 LINE 公式アカウントの二次元コードが表示されています。友達登録お願いします。表紙の説明終わり。特集1、前原市で創業した人に聞きました。創業リアルボイス。地域経済を活性化するため、市では創業支援のサポートを積極的に進めています。新しい事業者を育てることは、新たな産業を生み出し、市内の事業者数を増やすだけでなく、前原は創業の夢に挑戦し、希望が叶えられる街として、人を呼び込むことも期待できます。今回は市の創業支援制度を活用し、実際に市内で創業された方々の声、リアルボイスをご紹介します。伊吹山テレビでもご紹介します。8月21日号の二次元コードが表示されています。ボイス1、美容脱毛サロン、サロン春、オーナー、桐山彩香さん。令和7年5月、創業新事業創出支援事業補助金を活用し、祖母が暮らしていた空き家を改修して、プライベートサロンを開業。古民家ならではの良さを生かした、どこかホッとするサロンをコンセプトに運営している。思い出のおばあちゃんの家を活用し、サロンを開業。私が前原市で創業しようと思ったのは、自分がもともと前原市出身であることと、大好きだったおばあちゃんが住んでいた家をサロンとして再生させ、活用したいと考えたからです。祖母との思い出がたくさん詰まったこの家を、空き家として眠らせたくない、再び人が集まり、笑顔があふれる場所にしたいと思い、開業を決意しました。補助金を活用して古くなったトイレを修繕。建物が古く、いろいろなところが老朽化しており、特にトイレが気になっていました。お客様に快適に使っていただきたいと思い、トイレを改修することに決めたのですが、やはり資金面がネックでした。そこで何か活用できる補助金はないかと市に問い合わせたところ、今回活用した創業新事業創出支援事業補助金を教えていただきました。補助事業として選ばれるには書類審査やプレゼンテーションが必要だったのですが、なんとか無事に乗り越えて採択をいただき、おかげさまでトイレを直すことができました。トイレ以外にも支払い決済用タブレットの購入費や広告費にも補助金を使うことができ、特に広告費については、お店の認知度向上にもつなげることができて、とても助かりました。地域の雇用創出にも貢献したい。古民家を活用したサロンは珍しいと思いますし、お客様にも、畳がいいよね、とか、どこか懐かしい雰囲気で落ち着くと言ってもらえるとすごく嬉しいです。今は私一人で営業していますが、将来的には子育て世代の方の採用など、働きたいけど働けないと感じている女性たち、一人一人に合った働き方ができる場所として、地域の雇用創出にも貢献したいと考えています。桐山さんが器具の手入れをされているカラー写真があります。桐山さんが活用した補助制度はこちら。 創業・新事業創出支援事業補助金。応募資格、事業を営んでいない人が新たに事業を開始する場合や、創業後3年未満の人を含みます。すでに事業を営んでいる人が新たな分野の事業を開始する場合、申請期限9月4日金曜まで。補助金額、上限額、自由テーマ型80万円、行政テーマ型100万円、補助率2分の1、採択年度から3年間申請できる合計補助額。詳しくは表示されている市公式ウェブサイトの二次元コードから。駅前などのにぎわい創出。市では先に紹介した補助制度のほか、駅前などの市街地で新たな飲食店を出店する人を対象としたにぎわい創出商業店舗開設補助金もあります。この補助金を活用して新たに市内で店舗を開設された方々をご紹介します。ボイス2、ダイニングアンロン、オーナー一円清志郎さん。令和8年5月にぎわい創出商業店舗開設補助金を利用し、米原駅前にスープがメインのダイニングをオープン。市内のホテルで長年スープ調理を担当した経験や強みを生かし、日々腕を振るっている。にぎわい創出補助金の活用で米原市を盛り上げたい。20年ほど市内のホテルでシェフとして勤務し、独立を機に米原駅前に新しいお店を構えることができました。もともと人通りが多いところで店をやりたいと思っていましたし、駅前での開業を対象とした補助金を利用することができたので、すごく助かりました。開業には多額のお金がかかりますし、そこを支援していただけるのはとてもありがたかったです。米原市には長く住んでいるので、居心地も良いですし、市内で開店できたことで、ホテルで働いていた頃からお付き合いのある業者さんとのつながりも生かすことができたので、そこも良かったと思っています。今後、市内で創業を目指す方にも、うまく市の制度を活用してもらって、一緒に米原市を盛り上げていけるといいですね。一円さんのカラー写真があります。ボイス3、うどん専門店。琴平製麺店長、久保勇さん。令和8年4月にオープンしたうどん専門店で店長を務める。香川県出身で、結婚を機に米原市へ移住。新規オープンに向けて香川に戻り、本場での修行に取り組んだ。店舗ではこだわりの手打ちうどんを提供。創業の夢があるなら、仲間と共に、ぜひ一歩踏み出して。セルフ式うどん店1号店の開店を目指して、会社で物件を探していたところ、米原市内で国道沿いという高立地の物件が見つかったので、こちらでの開業が決まりました。補助金対象地域でしたので申請させていただき、当初は1台で予定していた機材を2台購入することができて、調理スピードも速くなり、とても助かりました。市内にはうどん専門店も少ないので、地域に根付いた市民の皆さんに愛されるお店になるといいなと思っています。開店するまでにはやるべきことがたくさんあって苦労することもありましたが、同じ目標を持つ仲間たちと協力し合うことで夢を叶えることができました。これから創業したいと考えている方がおられたら、不安もあると思いますが、自分や周りの人たちを信じて、ぜひ一歩踏み出してほしいです。久保さんのカラー写真があります。今年度のにぎわい創出商業店舗開設補助金の受付は終了しました。次年度以降の実施については、産業政策課へお問い合わせください。 まだまだあります支援制度。伴走型創業促進補助金。対象、市内で企業創業してから3年未満であり、商工会から継続して経営指導を受ける人。補助対象経費、創業費、設立登記費用など、設備費、機械器具費など、広告費、ウェブサイト作成費など、補助金額上限10万円。詳しくは表示されている市公式ウェブサイトの二次元コードから。お問い合わせ、市産業政策課、電話 53-5146、ファックス 53-5139。特集2、前原市の現状を考える新シリーズ、前原クライシス、危機からの分岐点。第1回、農業の担い手減少、高齢化で大ピンチ、危機脱却の一手とは。今、前原市の農業は危機に直面している。今後、さらに加速する人口減少や高齢化、それによる農業の担い手不足は深刻さを増す一方だ。農業従事者の減少により、管理する者がいなくなった田畑は、このまま耕作放棄地へと姿を変えてしまうのか。私たちは近い将来、市内を彩る美しい田園風景を失ってしまうのかもしれない。とにかく、今、前原市の農業が大ピンチなんです。5年に一度実施される農林業センサスの調査結果を見ると、市内の販売農家数は減少し続けていることがわかります。販売農家とは、経営耕地面積10アール以上、または農産物販売金額が年間15万円以上あった農家のこと。市内販売農家数の推移を示す棒グラフがあります。2015年861経営体、2020年581経営体、2025年389経営体。この10年で 54.8% も減少。さらにこの先も減少するかもしれません。出店、農林業センサス。グラフの説明終わり。さらに年齢別の農業従事者数を見ると、高齢者層が圧倒的に多くの割合を占め、この先の農業を担う若い世代が極端に少ないことがわかります。このままでは10年後、20年後には農業の担い手がほとんどいなくなってしまうかもしれません。農業従事者数とは、普段仕事として主に自営農業に従事している基幹的農業従事者数のこと。市内の年齢別農業従事者数、個人経営体を示す棒グラフがあります。30歳代6人、40歳代6人、50歳代17人、60歳代74人、70歳代129人、80歳代以上67人、平均年齢 71.7 歳、10年後には80歳代に。出典、2025年農林業センサス。グラフの説明終わり。今、このまま何も手を打たなければ、近い将来、あなたの家の近くの田んぼが変わり果てた姿になってしまうかもしれない。それほど危機的な状況なのです。荒れ果てた田んぼのイメージ画像があります。ですが、こうした危機に立ち向かい、地域の農業を守るために頑張っている方がいらっしゃいます。危機脱却の一手とは、2人の方にインタビューしました。農事組合法人、ブレスファームいぶき、代表理事、堀井康介さん。主に食卓米や 伊吹在来そばの栽培を行っている。若者たちに地域農業の未来を託し、彼らの成長を日々見守っている。若手の育成で担い手不足を乗り越えて、地域農業の未来をつなぐ。私たちは長い間、地域の農業は組合員が守るという考えで、組合員の家族が後継者として農業を受け継ぐのが当たり前だと思っていました。しかし、人口減少や高齢化が進む中で、このままでは後継者がいなくなってしまうという危機感を抱くようになりました。そこで、組合員の家族に限らず、広く担い手を募集したところ、地域の若い方に法人の従業員として入っていただくことができました。今ではその方が中心となって、作業内容を考えたり、別の若い方を呼び込んで、新たな担い手として仲間を増やしてもらっています。従来のやり方にとらわれず、若者ならではの柔軟な発想で取り組んでいただくことで、作業時間の大幅な短縮にもつながっています。自分がやりたいと思ったことを責任を持ってやり遂げる。そうして結果を出してもらって成長してくれることを嬉しく思いますし、今の若い世代がまた次の世代の担い手を育てることで、地域農業の未来を末永くつないでいってほしいと願っています。堀井さんのカラー写真があります。有限会社ファーム山根代表取締役山根左近さん。総面積130ヘクタールの農地で主に食卓米などを生産。大規模農地を効率的に運営するため、作業の機械化などに積極的に取り組む。農地の集約、大区画化で作業を効率化、持続可能な農業を模索。農業を離れる人が増え、田んぼの管理をお願いされることも多くなる中で、いろいろな場所に散らばった田んぼを都度移動しながら作業することが負担になっていました。そこで、できるだけ田んぼを一箇所にまとめて、作業効率を高めたいと考え、農地の集約化、大区画化に踏み切ることにしました。地域の方にご尽力いただいたおかげもあり、今ではかなり集約化が進んでいます。大型農機具の移動も楽になりましたし、少人数の作業でもかなり効率的に進めることができています。また、田んぼが大きくまとまることで、作付けの自由度が上がり、自分たちの思うような栽培ができるようになりました。ただ、自分たちに管理をお願いされる農地が増えるということは、それだけ農業を離れる人が増えているということだと思います。農業をする人と、そうでない人との関わりも希薄になっている今、地域と農業をつなぐため、自分たちにできることは何か、そこを見極めながら、これからも頑張っていきたいと思います。山根さんのカラー写真があります。市農政課では、農業支援として各種施策に取り組んでいます。米原農業塾、地域農業の新たな担い手育成の場として、作付けから販売までを学べます。未来の担い手強化支援事業補助金、農業用機械の導入にかかる費用に対し補助金を交付します。大区画化等加速化支援事業、農業者による農地大区画化等の取り組みを支援します。農地集約化促進事業、農地バンクを活用した農地集約化に取り組む地域を支援します。今年度、すでに募集を終了している事業もありますので、詳しくは市農政課電話 53-5141 へお問い合わせください。皆さんのご意見をお聞かせください。新シリーズ、米原クライシスは、 前原市の危機的な現状について市民の皆様にまずは知っていただきたいと考えた新企画です。今回の農業編に関するご意見やご感想、地域農業についてのご意見、また今後この企画で取り上げてほしいテーマなど、皆様のご意見をぜひお聞かせください。ご意見は表示されている二次元コードから9月30日水曜まで回答いただけます。
駅弁販売、井筒屋資料を新たに市の文化財に指定。鉄道の町、米原の歴史を物語る。米原駅で1世紀以上駅弁販売をされた井筒屋。湖北地域ならではの食材を生かしたその味わいは、長年にわたり市民の方にも親しまれてきました。井筒屋は安政元年1854年に長浜で旅館営業を開始し、米原駅が開業した明治22年1889年に駅構内で駅弁販売を始めました。昨年2月末、多くのファンに惜しまれながらも駅弁販売を終了しましたが、井筒屋には駅構内での弁当販売許可を得るための当時の書類や、戦前から近年までの駅弁の掛け紙、包装用紙、調理器具類、旅館営業に関する帳簿などの貴重な資料が保管されていました。そして今回、こうした資料一式を市に寄贈いただくこととなり、今年の4月22日、市は寄贈いただいた資料のうち345点を井筒屋資料として、市の文化財、歴史資料に指定しました。日本固有の駅弁文化を示し、鉄道の町米原を象徴するこれらの資料を、末永く保存、活用していきます。井筒屋さんの歴史が感じられる、駅弁のいろいろな掛け紙のカラー写真が1枚掲載されています。井筒屋資料市文化財指定に寄せて、京都市立芸術大学畑中英二教授、市文化財保護審議会委員。日本を代表する文化の一つとされる駅弁、その関係資料が一括して自治体の指定文化財になっているものは他になく、今回の事例はすべての先駆けとなります。米原は近畿と東海、北陸をつなぐ結節点にあたり、多くの人々が行き交いました。その地でご当地の駅弁を1世紀以上にわたって提供し続けたのが井筒屋でした。その営みは、歴代の駅弁の掛け紙や国鉄との間で交わされた大量の書類から伺い知ることができます。また、井筒屋は、旅館やスーパーなども営んでおり、地域に根ざした経営が展開されていた資料も残されています。これらの資料は、井筒屋がいかにして駅弁を作り続けてきたか、地域の中でどのようにあろうとしていたかを示すものであり、本資料が鉄道の町、米原を支えた産業文化の一コマとして末永く保管され、語り継がれることを願っています。畑中教授のカラー写真が1枚掲載されています。昭和前期、汽車土瓶も市文化財に指定。井筒屋資料の指定に合わせて、平成6年に見つかった昭和前期の汽車土瓶12点も市文化財、歴史資料に指定しました。沼津東中圏、沼津駅、東華圏小田原駅といった文字があり、東海道本線を旅してきたことが伺えます。汽車土瓶のカラー写真が掲載されています。企画展、鉄道の町米原と井筒屋開催中。井筒屋資料の市文化財指定を記念し、伊吹山文化資料館で企画展、風味、風土、 風景感じる駅弁、鉄道の町、米原と井筒屋を開催中です。期間、9月13日日曜まで。資料一部のカラー写真が掲載されています。お問い合わせ、伊吹山文化資料館、電話 58-0252。お問い合わせ、市障害学習課、電話 53-5154、ファクス 53-5129。米原市比較平和都市宣言。私たちの町、米原には、青い空と緑に映える山々、清流のせせらぎ、実り豊かな田園、母なる恵みの海がある。街角や広場には、子供たちの歓声が、若者たちの歌声が、軒先からは人々の静かな語らいが聞こえてくる。遠く海を越えた彼方にも、同じ人々の暮らしと幸せがある。しかし今、地球を覆う核の脅威は、あらゆる命の営みを破壊し、かけがえのない平和を一瞬にして奪い去ろうとしている。私たちは知っている。核兵器が生きとし生けるもの、すべてを破滅し尽くして何ももたらさないことを。私たちは知っている。すべての人間が手をつなぎ、平和な明日に向かって力を寄せ合うことがどんなに大切で素晴らしいかを。悲惨な広島、長崎の体験から、核兵器を持たず、作らず、持ち込ませずの非核三原則を全世界に訴え、戦争の放棄、恒久の平和を誓った平和的憲法を私たちは守ります。人々の明日にとって子供たちの笑顔が、若者たちの明るい未来が、生き生きとした命の営みが永遠に続くことを願っている。私たちは訴えます。核を持つすべての国々に、すべての核兵器を今捨てよと。この市民の声と願いを世界に広く訴えるため、ここに米原市は、比較平和都市を宣言する。平成17年6月24日、米原市。平和への願いを込めて、終戦から81年が経過し、戦争を経験した世代が減少し、当時の体験を直接聞ける機会が失われてきている今、戦後を生きる私たちは、戦争の愚かさと悲しみ、核兵器の恐ろしさを改めて認識し、平和の大切さや尊さについて、時代を担う子どもたちへ継承していかなければなりません。市では平成17年に比較平和都市宣言を行い、核兵器の廃絶と世界の恒久平和を訴え、これからも子どもたちへ平和の尊さを提唱していきます。お問い合わせ、市総務課、電話 53-5168、ファクス 53-5148。市長コラム市政言、平和のバトンを時代の子どもたちへ。私たちの平穏な日常は決して当たり前のものではありません。令和6年に建立した平和の礎は、尊い犠牲を捧げられた方々を追悼するだけでなく、平和の大切さを学ぶ拠点でもあります。この場所では、市内の小学生たちが、ご遺族の方から当時の体験を直接伺う平和学習を行っています。凄惨な戦争の記憶に触れ、当時の苦しみを知ることで、他者の心に思いを馳せる想像力と、平和を自らの課題として捉え、行動できる力を養ってほしいと願っています。現在、目を世界に転じれば、今なお争いに苦しむ人々が絶えません。平和を守り続けるためには、私たち一人一人がその尊さを自分自身に問い直すことが重要であると感じています。この穏やかな日常を、時代を担う子どもたち、そしてその先の世代へと 守り伝えていくことは、今を生きる私たちの使命です。これからも市民の皆様と共に、争いのない未来へ歩みを進めてまいります。米原市長、隅田光也。インフォメーション。米原市職員を募集します。50年後、100年後も幸せに住み続けたくなる街を目指し、成長志向でつながりを大切にし、積極的にチャレンジする職員を目指すべき職員像として、米原市の未来を一緒に作る仲間となっていただける方をお待ちしています。令和9年4月1日採用。B 日程。受付期間。8月1日土曜から26日水曜。最終日は17時まで。職種、採用予定人数、主な受験資格の順に読み上げます。行政職、一人程度、平成19年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人。土木技術職、一人程度、平成19年4月2日から平成21年4月1日までに生まれた人で、高等学校等において土木、建築などに関する学科等の課程を修了した人。令和9年3月31日までに卒業見込みの人も含みます。市公式ウェブサイト職員採用案内の二次元コードと、市公式 YouTube 職員募集動画の二次元コードがそれぞれ掲載されています。お問い合わせ、市人事課、電話 53-5164、ファクス 53-5148。公の施設の指定管理者を募集します。公の施設管理に民間のノウハウを活用し、より質の高いサービスの提供と経費の縮減等を図るため、次の施設の指定管理者を募集します。対象施設、伊吹薬草の里文化センター、水上37、指定管理機関、令和9年4月1日から令和14年3月31日5年間。選定方法、10月開催予定の指定管理者選定委員会において、申請書類とプレゼンテーションによる審査を行い、指定管理者の候補者を選定します。その後、市の審査、議会の議決を得て、指定管理者に指定します。応募方法、8月28日金曜までに、申請書類を生涯学習課に提出してください。公募要項及び申請書類等は、生涯学習課で配布するほか、市公式ウェブサイトからもダウンロードできます。その二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市生涯学習課、電話 53-5154、ファクス 53-5129。ゴミ分別アプリ、湖北ルールをご利用ください。ゴミの分別の仕方がわからない。そんな時は、湖北広域行政事務センターが無料配信する、ゴミ分別アプリ、湖北ルールをご活用ください。このアプリでは、ゴミの出し方や分別方法、自治会ごとの収集日などをスマートフォンで簡単に確認することができます。この機会にぜひダウンロードしてくださいね。例えば、モバイルバッテリーはどうやって捨てるの?と思ったとき、答えはアプリで検索。湖北ルールのアプリは、表示された iPhone 用、Android 用、それぞれの二次元コードからダウンロードしてください。お問い合わせ、市産業政策課、電話 53-5112、ファクス 53-5139。結婚新生活支援事業補助金。米原市内で新たな生活を始める新婚夫婦の住居費や引っ越し費用の一部をサポートします。補助対象費用、婚姻に伴う住宅取得費用、 住宅賃借費用、引っ越し費用、令和8年4月1日から令和9年3月15日までに支払った費用、補助対象世帯、令和8年1月1日から令和9年3月15日までに婚姻した夫婦で、夫婦ともに婚姻日に39歳以下の世帯、住宅購入に限り、令和3年4月1日以降に婚姻した夫婦も対象です。補助金額、夫婦ともに29歳以下の場合、新築・中古の購入は60万円、賃借・引っ越しは24万円。夫婦ともに39歳以下の場合、新築・中古の購入は30万円、賃借・引っ越しは12万円。申請期限、令和9年3月15日月曜まで。詳細は市公式ウェブサイトにてご確認ください。その二次元コードが表示されています。お問い合わせ、市子ども若者応援課、電話 53-5127、ファクス 53-5128。児童扶養手当、特別児童扶養手当の更新手続きをお忘れなく。児童扶養手当、特別児童扶養手当の受給資格をお持ちの方で、現況、所得状況届の提出が必要な方に書類を郵送しますので、期限内に必ず提出してください。提出書類と受付期間。児童扶養手当現況届は、受付期間8月3日月曜から31日月曜。担当課、子育て支援課、電話 53-5130。特別児童扶養手当所得状況届は、受付期間8月12日水曜から9月11日金曜。担当課、障害福祉課、電話 53-5123。提出場所、各担当課窓口、または三等支所各窓口センターへご提出ください。郵送での受付は行いません。お問い合わせ、児童扶養手当に関することは、市子育て支援課、電話 53-5130、ファクス 53-5128、特別児童扶養手当に関することは、市障害福祉課、電話 53-5123、ファクス 53-5119。8月の移動市役所の運行日程。月曜日午前9時30分から11時30分、サメ街、日課は運行なし。午後14時から16時、吉月、24日は14時から15時30分。火曜日、午前、柏原、午後、沖里、4日は14時から15時。水曜日、午前、午後ともに巡回。木曜日、午前、沖里、13日は運行なし。午後、柏原、13日は運行なし。金曜日、午前、吉月、14日は運行なし。午後、サメ街、14日は運行なし。移動市役所の配置場所。沖里、米原診療所前、旧沖里行政サービスセンター前。サメ街、JR サメ街駅前、旧サメ街行政サービスセンター前。柏原、三島 B&G 海洋センター駐車場。吉月、旧東草の小中学校敷地、旧吉月行政サービスセンター前。巡回場所及び運行なしのご案内。8月3日月曜、午前運行なし。5日水曜、午前地域、午後地域。12日水曜、午前沖里、午後柏原、診療所前。13日木曜、14日金曜、終日運行なし。 19日水曜、午前、米原学び合いステーション、午後、地域。26日水曜、終日運行なし。なお、天候不良等により、運行を取りやめる場合は、事前に防災アプリや、市 LINE 公式アカウントでお知らせします。また、毎月の運行カレンダーや、地域の配置場所は、市 LINE 公式アカウントでお知らせします。取扱業務など、詳しくは、表示されている市公式ウェブサイトの二次元コードからご確認ください。市 LINE 公式アカウントの二次元コードも表示されています。お問い合わせ、市地域振興課、電話 53-5171、ファクス 53-5178、